シティガイド高山。シティガイド高山のコーナーです。今月は服部和子が担当します。本日はトワイライトオンキャンペーンについて高山市共同推進課大牧正隆さんにお話伺います。大牧さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まず今回ご紹介いただくトワイライトオンキャンペーンとはどのような取り組みなんでしょうか。
はい、9月から12月にかけては魔の時間帯と呼ばれる午後4時から8時にかけて、歩行者や自転車利用者が運転者から気づかれにくくなるため重大な交通事故が発生する傾向にあります。
はい、
そのためこの期間中に車を運転する際は早めのライト点灯をしようとする取り組みです。
はい、今回のトワイライトオンキャンペーンでは運転者は早めのライト点灯をするとのことでしたが、ライト点灯の目安時間はありますか。
はい、目安は日没の約30分前です。
はい、
9月は午後5時で、10月は午後4時30分、11月は午後4時など、日没時間に合わせて点灯時間が早くなります。
はい、
夕暮れ時からの点灯が夜間事故の防止につながりますので、ご協力をお願いします。
わかりました。11月は午後4時からということなんですね。このライト点灯時に気をつけることはありますか。
はい、ライト点灯時はハイビームを基本として歩行者や自転車、障害物などを早く発見できるようにすることが大切です。
はい、
対向車や前に車が走行している場合にはロービームを使用しましょう。状況に応じた切り替えが大切です。
はい、このハイビームが基本となるんですね。運転者のライト点灯についてご紹介いただきましたが、歩行者が気をつけることはありますか。
はい、歩行者に意識いただきたいことは大きく2つです。1つ目が反射材を装着すること。
はい、
2つ目が明るい色の服装を着用することです。
はい、
夜間や夕暮れ時は運転者から見て見落とされやすくなりますが、この2つを実践することで運転者から見て歩行者の発見が早くなります。
わかりました。歩行者は2つのことに注意するということですね。一つ目が反射材を装着すること、二つ目は明るい色の服装を着用するということなんですね。発見が早くなるとのことですが、具体的にはどれくらい変わるんでしょうか。
はい、まず黒っぽい服装を着用している歩行者をロービームで運転者が確認できるのは26メートル先です。
はい、
次に明るい服装の場合は38メートル、
はい、
反射材を使用した場合は57メートル以上先から確認することができます。
この反射材をつけるのとつけないのとではすごく大きく差があるということなんですね。黒っぽい服装を着用しているときはロービームで運転者が確認できるのは26メートルですけれども、反射材を使用した場合は57メートル以上先から確認できるということで、2倍以上確認できる距離が伸びるということなんですね。
はい、夜間外出をする際には反射材を使用することで運転者に対して自分はここにいると分かりやすくすることで交通事故に遭わないようにすることが大切です。
はい、この反射材は徒歩での外出時だけでなく自転車に乗るときにも活用したい、そんなふうに思いましたがどうでしょうか。
そうですね、今年の4月に制定された岐阜県自転車条例では自転車の両側面への反射機材の装着が実施に努めていただく努力義務となっています。
はい、
自分の体につける反射材と合わせて自転車にも設置すればより効果的になります。また先ほどお伝えしたトワイライトオンキャンペーンの早めのライト点灯も自転車を使用する際にはご協力をお願いします。
わかりました。この自転車に乗るときも自転車を運転する自分の体に反射材をつけるのに合わせて自転車側にも設置すればより良いということなんですね。またトワイライトオンキャンペーンは 自転車のこうライト点灯にも、ご協力をお願いしたいということです。早めのライト点灯や反射材の着用など事故防止の対策を伺いましたが、実際に夕暮れ時の事故はどのようなものがあるんでしょうか。
はい、夕暮れ時の事故事例では午後6時ごろにライトを点灯しないで走行していた運転者が道路を渡っている歩行者と衝突する事故事例がありました。
はい、
この事故の原因は運転者側ではライトを点灯していなかったことと、80メートル手前で歩行者を確認していたが車が通り過ぎるまで渡ることはないだろうと考えていたこと、歩行者側ではライトがついていなかったために車に気づくのが遅れたこと、
はい、
安全確認をしなかったことなどが考えられます。運転者がライトをつけていれば、もしくは歩行者が反射材を着用していれば、運転者が歩行者により早く気づき減速や停止ができた、または歩行者がライトの光で自動車に気づくことができ、事故を防げた可能性があります。
はい、
このように早めのライトや反射材の着用は事故防止につながりますので、ご協力をお願いします。
はい、よくわかりました。車の方は早めのライト点灯、そして歩行者や自転車に乗る人たちは反射材をつけるということがとても大切なんですね。では今回ご説明いただいたトワイライトオンキャンペーンの取り組みで実施すべきことのまとめをお願いします。
はい、今回のキャンペーンでは大きく3つを実施してください。
はい、
早めのライトオン、
はい、
ハイビームが基本、
はい、
反射材の装着、
はい、
が夜間の交通事故を防ぐために大切です。早めのライトオンのハ、ハイビームが基本のハ、反射材装着のハ、
はい、
3つのハで夜間の交通事故防止、笑顔でハハハ運動と覚えてください。
はい、
最後になりますが、昨年県内では11月中に高齢者の歩行者被害、自転車被害が18件ありました。
はい、
その中で魔の時間帯における件数は11件となっており、やはり事故に遭いやすい時間帯となっています。
はい、
また岐阜県では10月交通死亡事故が6件で全国ワースト1でした。
はい、
これらの死亡事故のうち4件は夜間の事故で、歩行者と自動車の事故でした。こうした事故を防ぐため今お話ししたポイントをぜひ活用していただきたいと思います。
はい、この交通死亡事故全国ワースト1位ということで、非常に悲しい、結果となっています。今回のトワイライトオンキャンペーン3つを必ず実施していただきたいです。1つ目早めのライトオン、2つ目ハイビームが基本、3つ目は反射材の装着です。この早めのライトオンは車と自転車両方ということ、そして反射材の装着は歩行者そして自転車に乗る人、自転車にも装着をしていただきたいと思います。今日はトワイライトオンキャンペーンについて高山市共同推進課大牧正孝さんにお話伺いました。大牧さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、シティガイド高山のコーナーでした。
地震が発生する前にチャイムが鳴るって聞いたんだけど。
緊急地震速報のことね。
緊急地震速報って何？
大きな地震が来る前に今から地震が来るから気をつけてくださいってチャイムが鳴るのよ。
チャイムが聞こえたらすぐに机の下に隠れたり倒れそうなものから離れるんだよね。
防災無線でこのチャイムが鳴ったら緊急地震速報です。詳しくは市役所ホームページなどでご確認ください。